タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。10月25日金曜日夜10時、今宵も東京府中市のラジオ府中図さんのスタジオから、私タロイモ太郎ことライターで編集者の岩本太郎が、2週間に一度30分間の番組をお送りしてまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、また2週間ということで、前回はね、なんか気温がとうとう下がりましたねっていう話をですねしたと思ったんですが、その後もなんかね、上がったり下がったりが相変わらずちょっと続きましたね。この間、今週の初めぐらいになんかガタンと下がったのかな、すごく寒くてね、で結構いきなり厚着を始めたんですが、そうしたらまたなんかちょっと夏日がなんかね起こってきたと。でもなんかそれが台風がまた発生してこっちに来るのかな、わかんないけど、そういう話もあったりして、なかなかすんなり季節が一進一退という形でですね、先に前に進んでくれないという中で、もう今年も残すところはあと2ヶ月というね、早いもんですね。相変わらず私は東京の浜町、日本橋浜町というところにある週刊金曜日という雑誌の、編集部で毎日仕事をしておりまして、まあ相変わらず関東のね、金曜アンテナ欄ってニュース欄の進行担当に追われていて、まあちょっと中にね、編集部の中で、まあ、ライターさんたちにもっぱら書いていただく原稿の、まあ、管理にあたる、まあ話題とかはこちらでですね、いろいろ持ち込みとかに応じて、お願いしてるんですけれども、なので自分はね、ちょっと椅子に座って、いろいろ世の中の動きを見ているような、状況がちょっと続いて、ちょっとまあやっぱり歯がゆいところありますね。もともと私はフリーライターとしてあちこちに取材に行ってた人間だったもんですから、ちょっとね、ここのところフラストレーションが溜まってるんですが、とはいえ一方で、まあそうやっていろんなライターさんたちから持ち込まれる話題をですね、1号で何本も、横断的に見られると、それをですね、編集するという作業もなかなか面白いんですよ。でまた今回もね、そういったあたりからちょっと気になる最近の週刊金曜日での話題ですね、ちょっとそれを紹介してみようかなと思ってるんですね。でまず、まあ、ちょっともう古くなっちゃいますけど、10月18日号金曜日の発売ですから、まあ1週間前ですね。この号ではどんな号、ことがあったかと言いますと、例えばこれ関東の金曜アンテナ欄の7ページでね、これ名古屋の私立保育園でちょっと雇用問題が起こってるっていうんですね。私立保育園で働いている非正規保育士さんたちが非正規で、まあ1200人ぐらいの方がですね、今年度末でのなんか雇い止めをね、行う方針というのを名古屋市がなんか発表したっていうんですよ。でこれに対して地元の労働組合、愛知県総労働組合総連合って愛労連っていうところがね、今月の初めに東京で記者会見を開いて、でこの任命者っていうのは誰かということになると、今度ですね、その総選挙、今度、まあ27日あさってですね、投開票の総選挙に市長の座を、辞して立候補することになった河村隆さんですね、この人が任命権者なんですよ。でね、全くそういうことを放り出してあんたは国政に行くのかというふうなねことで、やっぱり記者会見でも結構労働組合の方とか、それから現実ちょっと首切り合いそうになっている、まあ、私立保育園のね、保育補助員の方がですね、まあ、会見で切々と訴えたそうなんですね。私たちは物ではありません。大切な子どもたちと接するための知識や経験を積み、働き続けているその誇りを知ってくださいと、私立保育園でもう30年以上にわたって働いている尾崎義美さんという方ですね、その方が本当にこういうふうに訴えたそうです。まあ、この会計年度任用職員っていうんですよね、自治体の、まあ、非正規の、まあ、こういう公務員の方っていうのは1年単位での更新なんですよ。前にもね、この番組でお話ししたことあったかと思うんですが、図書館の司書さんありますね、その方々も最近はね、非正規の方がほとんどになってるんですよ。中にはね、もう勤続30年ぐらい、ずっと一般の正規の職員の方よりもずっとキャリア長いのに、30年間ずっと非正規なんて人もいるんですよね。 なんでそうなるのかっていうと、これはね、やっぱり行政の硬直性、人事の硬直性っていうのもあるようなんですね。やっぱりやっぱりいろんな部署とかの移動とかって多いじゃないですか。そういう時にスペシャリストというものを、まあ、行政っていうのはなかなかね、一つの部署にずっと置いとくっていうことが難しい。というわけで、そういう専門職の人っていうのは1回ごとの、まあ、雇いっていうかで別カテゴリーでなんかやっていくみたいなね、そういうことっていうのがちょっと起こってるんですね。これいろんな業界で起こってることです。まあ、今図書館の例も、出しましたけどね。で、まあ、一応総務省も、上限設定というのをね、一応、設けてまして、まあ、そのコロコロコロコロ変わらないようにということで、まあ、指導をいろいろやってるんですけれども、なかなかそれがいかない。で、じゃあこの名古屋市の場合実態はどうなのかということになると、実はそういう保育士さんが人手不足なんですよね。採用情報にはその私立保育園関連のね、募集の方の募集っていうのが毎月2桁出てると。そういう募集をやる一方で、今回その保育士の方1200人をね対象にこの雇い止めをするっていうね、ちょっとこれはねどうなんでしょう。川村さん、ちょっとこれをね、こういうことをちょっと責任放棄したまま選挙で国政に行かないでほしいですよってやっぱ思いますよね。というようなルポをね、ライターの古川さんに、金曜アンテナの、10月18日号の、ページ7ページで書いていただいておりますので、まあ、ちょっともう発売がね、一つ前の号だから、もうちょっと書店さんに行っていくともうないかもしれないけれども、順次、このね、アンテナ欄にの、掲載した記事というのは、ウェブ上の週刊金曜日オンラインとか、ヤフーニュースっていうのがあるんですよ。まあ、ご存知ですよね、ヤフーニュース。そこにもね、週刊金曜日の記事の紙面の記事だけど、こちらにも載せるよっていうのが少し、発売から遅れて掲載されることがありますので、ぜひ見てください。まあ、ちょっとね、皆さんもご存知の通り、どちらかというとどちらかというか、まあ、リベラルな雑誌なんで、今そういう雑誌の記事をですね、ヤフーあたりに載っけると、もうアンチのコメントがすごいんですよね。もうなんか1時間ぐらいで600コメントぐらいつくんだけど、もうそれがほとんど罵詈雑言だったなんていうのを私も自分の書いた記事でですね、経験したことがあります。一回なんかね、私が署名で書いた記事が転載されたらですね、もうコメント欄でパッと目に入ってきたのが、岩本太郎さん、さっさと監獄の鉄格子の奥に行ってくださいって書かれてきて、いやこれはなんかでも書かれた分なんか妙理に尽きるなと思ったもんですが、まあちょっとね、そういう形で非常に嘆かしい風潮もあるんですが、ただ読んでもらえることは嬉しい。ツイッターでもね、ネガティブなコメントでそうやってシェアしてくる人いるんだけど、最初はそういうネガティブなところから入っていただいてもいいです。そこからね、それをきっかけにいろいろ考えてほしいということが、正直なところ私なんかはすごくあります。で、同じ号ではね、44ページに、これも私が担当でずっとやってる、連載で、奨学金の返済問題ですね。日本学生支援機構というところが、いわゆる奨学金を運営している母体なんですが、ここでね、奨学金の今、かなり強引なね、取り立てというのが行われているわけなんですよ。奨学金制度っていうのも昔と違って、今では利子もつくし、なかなかね、その支援機構が自分のところの、財政問題もあるのか、強引に貸し剥がしみたいなことをやってるんですね。で、中に今回この筆者の、三宅克久さん、私とはもう随分長い付き合いのライターさんなんですけど、ライターさんで、昔竹藤とかサラ金問題をですね、追及して、今ではこの奨学金の問題が、まあ、奨学金がいわゆるもう日の丸闇金になってるんじゃないかということで、連載日の丸闇金奨学金っていうのをねやってくれてるんだけど、今回はその生活保護の受給者から取り立てるっていうのを やってるっていう裁判があるっていうんで、まあ、紹介してもらったんですよ。要するに本当はね、もう生活保護受給者ってのは借金返しちゃいけないんですよね。それをね、きちんと説明せずに借金から払わせる。で、本当は、ね、それ時効の中断っていうのがあるわけなんですよ、生活保護受給者の場合。時効があるわけです、なかなかその間は要するに返済は止めなきゃいけないんだけど、その時に奨学を逆に1000円とかそんくらいだけでもちょっと払ってくれって言って、 払わせて、それ払ったんだからあんた返せるでしょって理屈にして、ずっとその後も取り立てるということをちょっと、支援機構がやっているという話を三宅さんがですね、取材の中でたどり着いて、その方の裁判というのをね、今回、法廷で取材したということで記事を書いてもらってます。これもね、これからもまた定期的、不定期連載なんだけど続くんですが、これも非常に反響大きいんですね。やっぱり今若い学生さんたちみんな奨学金でね、卒業後にもう結構そういう借金を背負ってしまったりなんかもするし、本当に深刻な課題ですね。そういうお金がなかなかない若い人たちから逆にそういう形で本当は奨学金って基本的に本当は海外に行けば無償ね、返さなくていいものであるはずなんですよね。それが日本の場合はその奨学金ローンなんですよね、借金なんですよ。これはちょっと世界的に見ても異常な実態でありまして、これをなんとかしなければいけないのではないかということで、もうこれも連載ももう 3,4 年やってるのかな、三宅さんがずっと追求してるんですが、これもね、さっき言ったヤフーニュースとかで不定期連載なんでランダムにね、いつアップするかわからないんだけど、載せた途端に結構ネガティブなコメントがいっぱいつくんですね。金を返すのは当たり前だろうっていうね。いや、それは金を返さなくていいって言ってるわけじゃないですよ。もちろん奨学金だから最終的には今は返済はしなきゃいけないんだけど、イリーガルなね、明らかに法律的に見て問題がある取り立てを、それこそ例えば生活保護を受給しているような人に対してやるということが、果たして奨学金制度の本来の意義からしてそれは正しいことなのかということを問題提起しているわけですね。そういった裁判が実は今あちこちで行われているわけですね。これはマスメディアもそんなに取り上げてこなかったんだけど、最近になって非常に問題が表面化してきたので、全国対策弁護団の方々とかもやってますけどね、そういった例テーマをこれから週刊金曜日でもですね、継続的にやっていきたいと思ってますんで、よろしくお願いいたします。ここらでちょっと1曲いこうと思っております。西田敏行さん、もしもピアノが弾けたなら。はい、西田敏行さんで、もしもピアノが弾けたらなら、でした。西田敏行さん先だってね、もう報道で出てますけれども、75歳だったかな、お亡くなりになられたんですね。すごく人気のある、そして人望もある、ね、俳優さんでした。で、西田さんというと、この曲がね、やっぱり代表曲、大ヒット曲だったんですね、これね。かかるんですけれども、ただね、西田敏行さんというと一般にはこれ世代にもよるんでしょうけどもね、釣りバカ日誌、漫画原作のね、映画シリーズ、これ大人気シリーズでしたよね。ある意味寅さんを継ぐようなね、系譜の作品な、男はつらいよの寅さんを継ぐような系譜の作品で、それとか、最近ですと、一番直近ですと、大河ドラマのね、鎌倉殿の13人で後白河法皇をなんかね演じて、ね、ずっと座ってもうよぼよぼなんて言ったら失礼だな、かなりね、もう高齢のね、そういう悪の法皇みたいな感じの人をね、見事に演じきったのがね、本当に印象的でした。ただね、じゃあ私ぐらい、今60歳ですけれども、私ぐらいにとって何が一番、西田敏行さんで思い出すかって言ったら、これ1980年に第一作やったのかな、私が中学3年から高校1年の時なんだけど、のドラマなんだけど、日本テレビ系列でやった池中玄太80キロってね、ドラマがありまして、これ好評だったんで、好評だったんでしょうね。続編が作られてずっとシリーズ化されていくんですよ。で、もしもピアノが弾けたならって、この曲はね、この池中玄太80キロの、続編、次の年ぐらいにやったのかな。その主題歌ということで、西田敏行さんが歌って、本当これ大ヒットしたんですよね。紅白歌合戦に出たりとかね。そういう大ヒット曲を生んだドラマなんで、今回訃報、いろんな報道を見てますと、池中玄太挙げる人ってあんまりいないんだよなって、ちょっと寂しいんですけどね。 あのどういうドラマだったかっていうと、主人公の池中玄太っていうのは、ある通信社、大手通信社ですね、まあ、共同通信とか時事通信とかのようなそういう大手通信社の報道局に、所属するカメラマンで、まあ、もう中堅で30代なんだけど、いろいろあのうだつが上がらないところがあってですね、上司とはまあ喧嘩ばっかりしてるんですね。ただ一方で、あの単調鶴とかをね、あのよく撮りに行って鶴の写真を撮らしたらもうすごい天下一品っていうふうに言われてる、カメラマンさんなんですよ。その、西田、池中玄太さん80キロっていうのは西田敏行さんの当時の体重だったそうなんですけどね。そのカメラマンがあの結婚するんですね。結婚してあの、このあの前の、亡くなられた旦那さんとの、子供、お子さんを3人抱える、女性と結婚するんですよ、鶴子さんって言ったのかな、岡美津子さんがこれ演じたのかな。でただ結婚した途端にあの亡くなられちゃうんですね、今度は奥さんに。あの、まあ、池中玄太さんが、北海道へ鶴の写真を撮りに行っている間に、容体が悪化して亡くなる。でそういうことで、あのついこの間まで、独り者だった報道天下の一匹狼みたいなカメラマンと、そういうあの残された3人の娘さんたちが共同生活を始めるというね、そういうドラマで、まあ、考えてみるとね、あんまり例えばその、時代の、社会問題をねテーマにした作品とかそういうことではなくて、まあホームドラマなんですよね。一方でその当時その池中玄太が所属していた、マスメディアの世界のねことも描かれる。あの上司はね、あの、永田博之さんが、その写真部のキャップっていうのがデスクだったのかな、それを演じるんだけど、まあ2人がいつもね大喧嘩をオフィスでやるわけですよ。このバカ野郎どてかぼちゃとかお互いにねなんか言い合うっていうね、今だったらちょっとこれパワハラセクハラじゃないけどパワハラものなんですよ。であのセクハラみたいなこともね、例えばあの同じ同僚のカメラマンはヌード写真を撮らせたらもう天下一品っていう人で、同僚の女性をもうお前は俺に裸撮らせるとかもう堂々と言ってる人なんですよね。でちなみにその同僚の女性を演じたのが坂口涼子さんで、実はこの続編ぐらいであの、まあ、男よやもめって、まあ、古い言い方だね、それになってしまった西田敏行さん、池中玄太がそのあの坂口涼子さん演じる女性と結ばれるんですね。結婚してまたそういうねあの、夫婦と、娘さん3人の、共同生活っていうのが始まるってね、そういうドラマなんですよ。まあだからね、まあ話自体でもすごくキャラクターの力でね見させるドラマだったんですね。永田博之さんとか、まあ、それから坂口涼子さんですよ。それからあのその子役でね、あの娘さんたちで出てきた3人のうちの筆頭、一番長女役をやったのが杉田薫さんって、まあ、今でもね有名な女優さんですね。この前の年に杉田薫さんってね、今度あの武田鉄矢さん主演のねドラマ、あの3年 B 組金八先生と、これの第一作、にね、その3年 B 組の生徒として出てて、これがあの15歳の母って、15歳でもう中学3年生なんだけど、まあ妊娠してしまい、でその子を産む決意をするっていうね、そういう非常にまあ難しい役をね、当時まあ実年齢そのぐらいだったんだけど、それを演じた役者さんです。すごくだからある意味あの時代のあの力のある役者さんたちが集まって演じたドラマだったということで、おそらくそれがねそういうあの、まあ、いわゆる原作ものでもないんですよ。例えば今みたいに漫画やねそういうところの原作からドラマ化しましたっていうんじゃなくて、まあ原作もないドラマで、まあねそういうある意味そういうマスコミの世界みたいなものも描いているんだけれども、そういうドラマで、があのその時代にすごく力を持ってあの我々のね、心に残るようなこういうあのもしもピアノが弾けたならないような、これは阿久悠さんだったかな作詞。まあ、そういう形のものを生んできたと、そういう意味合いにおいてもやっぱりね忘れられない、そういう1980年代の、まあ、日本というものを描いた、あの人々のコミュニケーションみたいなものを描いたドラマだったなっていうふうなことで、私もちょっと訃報を聞いてですね、あもうそんな、年代にね75歳だって、ね、亡くなられた年が75歳だったっていうからまだお若いんだけどね、え当時あの30代で本当に格尺とね動き回るカメラマンの役をやってた姿がちょっと脳裏に残ってるだけに、ちょっとしみじみと訃報を聞いてしみじみとしてしまいました。 はい、で、続きまして今回またちょっと週刊金曜日の話をしようと思うんですけどね、今日発売の号すごいですよ。あのね、表紙がすごいの、今度ね公開されるあの劇場アニメーション頑張っていきましょう、これのねキャラクターのねこのあのですよ写真、もうアニメ雑誌かよっていう感じなんだけどね、これを表紙でやってやっぱりね結構今から結構話題になってるみたいですよ。あの頑張っていきましょうっていうのもね、我々ぐらいからするとあのかつての、劇映画ですね、これあの田中玲奈さんがね確か主演だったのかね、で愛媛県舞台にした物語で、でねうちの編集部の、前この番組っていうかこの前の番組ですね、あの関本栄太郎さんと一緒にやってた番組の時にもちょっとあの声でゲスト出演みたいなものをしてくれた、ですね、井田博之というね編集部の、私の同僚が、まあ松山出身ですでしたね、すごく力を込めてですねいろいろ、特集を組んだんですね、対談、例えばね劇場アニメーション頑張っていきましょう対談ということで、その原作者の敷村佳子さんと、声優を演じた雨宮そらさんね、この対談っていうのもあると、これやっぱりねこういうのもやっていかないとやっぱり一般向けのインパクトってのはなくて、早速これ結構話題になり始めて、ちょっとね印刷会社とかに頼んで増刷みたいなことをねお願いしてる最中だっていうことなんですね。このね放送聞いた方ぜひあの府中のねあの府中駅の本、書店にもね1階 の文教堂書店だっけ、あ慶文堂か、ごめんなさい、慶文堂書店さんにもですねこれ棚にありますのでね、あのぜひあの、お求めに行っていただけたりなんかしたら嬉しいなというふうに、まあ、宣伝をやってしまってますけどね思っております。まあそんなような特集もやりつつ、一方でね相変わらずあのこれもこれは私が手掛けた、記事で、まあ、前にもちょっとお話した町中華、これのね第3回あの町中華っていうのが日本の町あのね個人経営の町中華お店がもうだんだん消えていってるんだけど、それを追っている、津田秀一さんっていうね、まあ映像作家、本職はまあちょっとまた別のお仕事あるんですけどね、それやってる方があの解体されてとうとう閉店になってしまった、解体されゆく町中華店の前でひたすらぼーっと映像を撮って、いたんだけど、撮っているうちにハプニングが起こったっていうそういう話なんですよね。これね前にもちょっとあらすじを一回話し合ってるんで、まああのまあその時にまあネタバレしてるんですけど、まあ今回ちょっと伏せますけどね、これねこっから面白くなるんですよ、思いがけずね。しかもこれもね町中華っていうものを通して今だんだん日本のコミュニティっていうものが廃れゆく、そういう個人経営のお店が廃れゆくんだけど、ただそういう中でそれを復活する手立てとしてどういう人たちが参加しているのかっていうことをね、これからの連載でだんだん見えていくような、方向になると思いますので、ぜひこれもねお読みいただければと思っております。あとはそれからねこれもずっとやってる、前回も話しましたけど袴田巌さんのあのね最新で無罪になった、袴田巌さんの特集記事っていうのもです、連載もずっとやってるんですが、それとまたね実はこの23日にやっぱり福井県でもね過去のそういう冤罪事件の再審っていうのは決まったんですね。これあの1986年3月に起こった、まあ一般にはあの福井中3女子殺害事件というふうにね言われてるんです。その時あの中学3年生だった、女性を自宅であの留守中の留守番だったところをですね、押し込み強盗みたいな形で、の入って殺害したという容疑で、懲役7年の刑を受けて服役した、方がね前川隆二さんという方なんですが、この方が再審請求をして2度目の再審請求でようやく、まあ、再審が開始が決定したと、これ名古屋高裁金沢支部でね10月23日決定したと、まあ、このあたりの話もこれからねあの紙面で、これまあ袴田事件をずっと追っていただいた阿波野正夫さんなんですけれども、この間やっぱり、裁判の方行って、ああ再審決まったよって連絡受けましたんでね、これもぜひやってもらいたいというふうに思っております。というわけで早いですね、いろんな話題を盛り込んでると結構時間が経っちゃうので、そろそろ、今晩も、お別れの時間がやってまいりました。次回は、今度は、今日10月25日だから11月8日金曜日夜10時からですね、はい、その頃の、天気はどうなってるでしょうか。まさか雪は降ってないとは思うんだけど、あでももう北の方ではね雪ちらほら降り始めたってことですし、ちょっと私ね11月はちょっとね北の方に行く用事もあるんでね、ちょっと、防寒の備えとかをねしっかりして、 風邪などを引かないようにしていきたいというふうに思っています。あと11月にはね、前にもお伝えした市民メディア全国交流集会っていうのがね、あの11月23日に大阪の立命館大学の、茨城キャンパスであります。まあ、そちらの方も私行きますし、直前になったらまた内容の方をですね、いろいろ紹介したいというふうに思っております。というわけでお時間が参りました。また、2週間後、この時間にお会いしましょう。どうも、ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。